非常に大きな妨げや妨害があなたの目の前に許されることがあります。しかし私はその妨げや妨害を通してあなたの信仰を立て上げ強めていこう。私に信頼しなさい。人には越えられない壁を私は恵みを持ってあなたに越えさせていこう。私は私の手を持ってその城壁を壊し、あなたを勝利へと導いていくと主は仰います。私が与える祝福は小さな祝福ではありません。私があなたに与える祝福は圧倒的な勝利であり大いなる祝福です。私はあなたに最善のものを、最高のものを用意していると主は仰います。私に期待しなさい。そして大胆に恐れずに求めなさい。ふさわしくないものを受けるのが恵みである。あなたは遠慮なく、もっと大胆に私に求めなさい。あなた自身のために、愛する者のために大胆に求めなさい。私はその時恵みを持って答え、豊かに注いでいこう。あなたに知恵を与える、あなたに愛を与える、あなたに必要な財を与え、あなたに言葉を与え、私はあなたの前に道を開いていこうと主は仰せられます。私に信頼しなさい。私は言い送ったことを必ず成し遂げ、私はあなたに祭奠を与えると主は仰せられます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから。あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから。必ず主の道が備えてあるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, He really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の深い豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。この第一弾に伝えたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されているお一人お一人を心から感謝いたします。長崎で教会の親牧者でエリス様が牧会してくださっている日本中、世界中にいるあなたの美しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私に語り、また励まし慰めを与え、また私たちの信仰を立て上げてください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かして読めてください。 上からの知恵と知識と礼を盾をもって聖霊様を導いてください。主、私たちはあなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様とお会いします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた、ありがとう、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日は吉明の6章のところで、これは、カナンの占領の一番最初のエリコの城壁が崩れてエリコの町を陥落するところです。でこれはあの、有名なところなんですけど、出エジプトといってですね、イスラエルはエジプトに行きまして、それで40年間アラノをさまよいます。そしてやっとエジプトを脱出して、そしてモーセから、指導者のモーセからヨシュアに変わります。モーセというのは今でもイスラエルでは、尊敬されていまして、特に政治家に対してあなたはモーセのような指導者ですねというのはもう最高の褒め言葉、最高の褒め言葉なんですね。それぐらい今でもモーセは尊敬されている、ね、ソロモンとは絶対いませんです、ね、ダビデという名前はいっぱいあるけどね、ソロモンってないですよ ね、あれだけ映画を決めたのにね。でそのまあ、だからそのモーセ、最高の指導者のモーセからヨシアに変わるわけです。モーセが死んでね。でそのヨシアが約束の地カナン、カナンっていうのはそのイスラエルに与えた約束の地、そのカナンに向かってヨルダン川を渡っていよいよカナンの占領に入る一番最初の町がエリコだったんです。ところがイスラエルの地は城壁が高くそびえていて、そして難攻不落のエリコだったんですね。もうすごい城壁があって、そこの前にしてヨシアはですね、どうしようかと思った時に神様が、私が主の軍の将だと言われて、そして言われるんですね、命じられる。でヨシアはそこでその主の言われた通りに従っていって、城壁が崩れるって話なんですけど、私たちの人生にも節目ってあるんですね。で節目にあって、であるいはステージが変わる時がある。まあ例えば分かりやすければ小学校から中学校、中学校から高校、高校から大学、もっと大きいのは、まあ、高校でも大学でもいいけど、社会に出るときは非常に大きなステージの変化ですね。あるいは結婚するときとかですね、大きなステージが変わるときがある。そのときに、この、まあ、大きな城壁が問題があったり、これ以上前に行けないとか、どうしたらいいんだろうってこう思わずもこう立ち止まってしまいたくなることがあると思うんですね、人生のところに。でもそのときに私たちには神様がいるんですね。そのときに私たちには主がおられるんです。私たちは人生の主じゃなくて、本当にイエス・キリストご自身が私の人生の主なんです。でこの方は私の人生を最善に最高に生かしてくださる方です。私のことを私たち以上に知っていて、一番私が輝くように、そして人々が生かされるように導いてくださる方なんですね。で神が導いた場所っていうのは、決して負けることがない。ただし問題と城壁は、やってきますだから目の前にすごい城壁が立って、あもうどうしようと思う、まあ、間違えたんじゃないかしようと思うことさえある。でもそこで本当に私たちが神様に聞くなら、神様どうしたらいいんですかって本当にへりくだって聞くなら、聞きながらね、自分で必死に考える人がいるから、神様どうしたらいいんですかって言いながら、あしてこうしてあしてこうしてこうしてこうしてってね、やってください。全部無駄に終わりますからねそれでやっぱり神様どうしたらいいんですかってわけですね。でこの時ヨシアは、まあ、実は5章のところで主の軍の将としてイエス様が来るのです。まあ、ここでは、旧約ですからイエス様出てきませんけど、実際イエス様のことですね、出てくるんですね。そして、で、その方がエリコを前にしてヨシアに言うわけですね。で最初読んでもらいまして、なんか、なんだこれはと思ったでしょうけど、その、真の祭司が角笛を持って、主の前を進んで、1日1回こうね、回るわけですよ。で、6日間回って、1回ずつ。で、7日目になったら、どうするかって言ったら、7日目になったら朝早く起きて7回回るわけですね。バカげてると思いませんか。だってこうね、角笛を吹いてこう回ったらね、敵に向かってですね、ここにいるよって教えてるわけですよね。それを6日間やって、いやなんか攻めてこないなっていうのは怖いのかなと思うわけですよ。で7回やって、で最後にどうしたかって言ったら、最後にですね、16節のところで7回回った日ね、7日目に7回回るわけです。そしてその7度目に祭司たちが角笛を吹いた、ね、でその時に時の声を上げようって、これ神様言ったからそうしてるんですよ。時の声を上げようって言ったわけですよ。そうしたら、主がこの町をあなた方に与えてくださったからだって書いてあるんですけど、これは時の声を上げなさい、そうしたら城壁が崩れるからって神が言われたんですね。ですね、どこだったかな、6章の方でね、最初にね、今日読まなかったところですね、6章の5節かな、5節のところでね、祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方はその角笛の上に来たなら、7日目にね、民は皆大声で時の声を上げなければならない、町の城壁が崩れ落ちたなら、 民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。つまり7日目に7回回ったら時の声を上げろって、そしたら城壁が崩れるって言ってるんです。バカじゃないそんなんで城壁が崩れたら誰も苦労しません。でも神はそう言ったんです。ヨシアは信じたんです。でイスラエルの民は信じて言われた通り6日1回ずつ回って7日目に7周回って、そして大声で時の声を上げるんです。これね、普通に考えたら、ね、愚かなんです。大声で時の声を上げてうわーって言ったらですね、俺たちはみんなここにいるぞっておっしゃるわけですね。城壁の上には向こうが見張ってる人たちがいて、攻めていく、まあ、今のは鉄砲ですけど、鉄砲ないし、槍かなんかでね、あそこだってバンバンバーンって攻められるわけですよね。皆殺しされるじゃないですか。ここにいるぞというわけだから。ところが、彼らは神様に言った通り、7日目に時の声を上げる。しかも、ヨシアは時の声を上げろ。そしたらもうこの町を当ててくださった、つまり城壁が崩れ落ちるっていうことを信じきってるんですよ。だから、時の声を上げろって、大声で上げろって。そしたら、崩れるから攻めていけって言ったんですね。で彼らは言われた通り時の声を上げるんです。これある意味で命がけです。で皆さんね、命がけって言うと大げさに見えるけど、本当に死に信頼するときに、あるとき人から見たら愚かに見えたり、そんなことしたらえらいことになるんじゃないって思うことがあるわけですね。でも本当に主が語ったかどうかは吟味しないといけませんよ。私は思い込みで動いちゃいけません。本当に神様が語られたなって、聖書を通して祈りを通して確かに神様だって分かった時には、これ、ね、そこに従っていくとね、奇跡が起こるんですね。でこの時、時の声を上げた時に城壁は崩れるんですね。でこれね、エリコって本当に今でもねあるでしょ。エリコってね、で問題になりましたよね。でこのエリコって今でもあるんですけども、これは考古学者が調べた結果、このエリコのこの時代にこの辺りで地震があったということは証明されてるんです。もちろんこのタイミングで地震が起こったのかどうかはそこまでは分かりません。でもまず間違いなくこのタイミングで起こったんでしょうね。で面白いのはですね、できすぎたと思いませんか。でもそのタイミングでこの城壁が崩れたんですよね。そしてその結果彼らはガーッと攻めていって敵は全滅するわけです。約束通りこのエリコの町を取るわけです。でそこからカナン占領が始まって勝利がいくわけですね。まあ、途中で神に言われた通りしなかった結果いろんな失敗もあるんですけど、このいくわけですね。でヨシアはみんな間違えてるんですよ。ヨシアってのはすごい最も少子の中で新旧約を通じて一番有志だったんですね。戦って勝利を取ったん、イスラエルに勝利を与えたん、だからすごい有志だと思うけど、ヨシア記ほど恐れるな恐れるな恐れるなって書いてるとこないんですよ。おそらくヨシアは誰よりも恐れたと思います。どうしたか、敵がいつも強かったし、普通に言ったら勝てそうになかったから、恐れて当然なんです。ところがその度ごとに彼は神の前にへり下って、主の言われる言葉に従っていったんです。その時に勝利を取ったんです。何度かね、ちょっと民が罪を犯して勝てそうになくなった時ね、神様の前にね、ものすごいへり下ってどうしたらいいんですかって教えてもらって、その罪を取り除いて戦ったら勝利していくわけですけども、つまり、ヨシアはいつも、神様に聞いていて、神の言われることに従ったときに、圧倒的な勝利を取った。ギリギリの勝利じゃなくて、圧倒的な勝利を取ったわけですね。で、ヨシアが強かったんではなくて、彼は神様のしもべとして、神のおっしゃることに従っていったんですね。ここが鍵だった。ヨシアはおそらく恐れたと思います。で、ヨシアは私と同じように恐れる人で弱さを覚えた。でも彼はその恐れを感じるたびごとに、神様の前に出ていって、主を助けてくださいって主に聞いたときに主が与えてくださったんです。それで勝利を取ったんですね。その結果どうなったかって言ったらね、私の時は今日20節ね。そこで民は言われた通り時の声を上げます。時の声を上げる祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちたんです。今あなたの目の前にどんな高い城壁があっても、不治の病という城壁があったとしても、それが癌であったとしても、腫瘍であったとしても、あるいは精神的な病であったとしても、一生治らないと言われた自律神経失調だったとしても、神様が語られたら、それは癒されて城壁は崩れます。またそれが莫大な借金で負債であって、もう一生があっても返せないと思ったとしても、主があなたと共にいて、主があなたに導かれたなら、その言葉に従っていくとき、それは崩れ落ちて返済できるようになります。こじり切った人間関係、 もう夫婦関係だったり、お関係だったり、職場であったり、いろんなところにありますけど、今の日本人の場合というか、世界そうですけど、多くの場合は人間関係で傷んでます、ほとんどの人が。このこじり切った人間関係に関しても、あなたが本当に主のところに出ていって、主の言われることに従っていくときに、ここに和解と許しが始まります。神には不可能はないんです。本当に私たちは主の前に出ていって、主に聞いていくときに。日本人ってすごく、なんていうかね、努力家なんですね、世界的に言っても。真面目な民なんで、これいいことなんで、とっても神様がプレゼントなんですけども、その結果、自分で何とかしなきゃいけないってすると思う、頑張ろうって言うんですね。でも、私たちは頑張るんではなくて、神様に聞いて、神のおっしゃったことをやっていくという意味では頑張るんですけど、自分で何とかしようじゃなくて、自分にはできないことがあったとき、それを認めて、本当に神様に聞くんで、ヨシアのように。ヨシアは誰よりも戦った勇者でしたけれども、彼は誰よりも恐れを持っていたんです。戦いが激しく、相手が強かったから。でもその度ごとに主に聞いたんですね。大変なプロジェクトがあったとしても、神様の前に出て行って聞くなら、神はそれを教えてくださって、勝利と成功へと導かれます。神様は不可能のない方なんです。でも私たちが本当に主に聞いていくとき、主は語ってくださり、そのことに従っていくときに、城壁は崩れるんです。ただここ見てわかるように、時の声を上げよう。そしたら城壁が崩れる。アメン、ハレルヤって言って、これ我々は聖書を読んでるから簡単に感じますけど、戦争なんですよ。敵はいるんですよ。ね。エリコの敵。ね。その周りを守って、7回目に、角笛を吹いて、おーって言ったらですね、城壁が崩れるって、普通信じれますか普通はできないですよね。おーって言ったら、城壁が崩れるよって言って、バカじゃないってね。おーって言ったら、定治ってつまらないですね。おーって言ったらですね、何かというとですね、城壁は崩れない。それどころか、やれちゃうってのが普通なんですよ。ところが、ヨシアは信じたんです。民も信じたんです。そして神の言葉に従ったときに、まさにその時城壁が崩れたんです。で、歴史的に見ても、この頃、この辺りで、場所はこの場所です。この場所で、おそらくこの時代ぐらいに、生活の時は終わらないからね、この時代、この辺りに地震が起こったと言われてるから、で実際こう城壁が崩れたとかあるから、これは本当にその時起こったということがありますよね。これすごいことなんですよね。で、皆さんね、神様は生きているんです。死んだ神じゃなくて生きている神様は私は信じているんです。だから、この方は語ってくださるし、応答するとき答えてくださる。で、本当に言うと、そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女、まあ、旧約ですから、男も女も若い者も年寄りも、また牛も羊もロバも全て剣の刃で生でした。殺しちゃったんですね。旧約での戦いですからね。で、こうなったんですね。で、何を言ったら勝利を取るわけですね。で、私たちも、人生にいろんな城壁が育ち立つんだけれども、その城壁を前にしたときに、本当に主に聞いて、そして従っていくときにその城壁が崩れる。日本の今、リバイバルが、ね、始まりましたけど、現実的に起こるとしている今、こう、魂の救いっていうのはある意味で城壁です。人の心は固くなだったり、人の心は高ぶっていたり、傷つきすぎていたりして、私はどんなに言っても、救いには至らないことが多いんですね。でも、精霊が働くとき、人は救われるんです。その鍵は何か、私たちが本当に主の前に減り下って、主の言われるところに従っていくことなんですよね。今度ね、うちの次男が結婚しますけど、あそこにいらっしゃる方とね、結婚しますけれども、その時にですね、九州の牧師の方で来てくださる方がいらっしゃるんですけども、大牟田のペトリと牧師というのがいらっしゃるんですけどね、彼はもともと島原にいて熊本に行くんですけど、ハンディを持ってる奥さんと一緒にね、いてね。で白馬キャンプに行った時に神に語られるんですね。マケドニアコールとなってね、マケドニアに来てくださいってなって、私のマケドニアどこですかって言ったら、タマナに行けって言われたんですよ。で、神様が言ったのに、賛美隊として行きなさいって言われた。で、申し訳ないんだけど、今彼は随分歌が上手くなりました。でも、あの頃歌が下手だったでも彼は奥さんと二人で、ハンディを持った奥さんと二人で歌を賛美しに行くわけですね、タマナの駅で。そしたらですね、駅長さんと駅員さんが飛んできてね、うまかったらよかったんでしょうけどね、すごい歌歌ったから、ここは駅構内です、やめてくださいって言われるんですね。それで駅構内から出て歌うんですね。すごいですね。それでまた駅員さんが飛んできてね、 ここは 駅構内ではありませんが、駅の領域ですからやめてくださいって言われるんですね。普通そこでやめると思うけど、彼はですね、バス停のところに行ってやるんです。で、バス待ってる人は行かざるを得ない。すごいなと思いますけど、主に言われたことをやるんです。そしたら何事だったらね、一人の人がね、前通って通り過ぎるんですけどね、戻ってきてですね、声かけてきたんですね。それでいろんな話をしているうちに、住所を教えてくれたんで、次の日行ったら本当だったの、嘘の住所なかったの。そして救われるんですよ。私その人結構人連れてくるようになりました。今でもタマラには来ます。面白いですね。でこの時何かというとね、主が言われた言葉に従って応答したんですね。そしたらね、いやね、たくさん集まるのも素晴らしいけど、一番最高なのは人が救われることですよね。最も彼はそれを願ってたから、それが起こったんだよね。本当に主が言われた場所に行った時に救われちゃったんですよね。で今はね、神様って語るんです。そしてどんな高い城壁も崩れるんですね。まあ、何度も話しましたけども、今度9月の、4、5、6、6日にね、水曜日の日に秋元牧師が東京から来てくださいますけれども、秋元牧師はもう今75歳になりましたね。ここで誕生日を迎えました、ね。でも次男のベニヤミン君は34歳かな。彼が生まれた時、ソーダンだったんですね。ソーダンで生まれて、その結果保育器に入ったんだけど、保育器から出てきた。そしたら結果ですね、実は難病を持ってたんですね。そして、お医者さんから呼び出されて、奥さんに直接呼び出されたんですね。で言ったら、奥さんに直接言ったら、自殺する奥さんがいるからってことはそうですけども、何かというと、耳がもうね、聞こえなくなって足は動かなくなると。でご両親が死んだらもうこの子は生きていけないから、ちゃんと今から算段を耐えておいてくださいって言われて、東京都難病指定ってのはね、東京都の選ばれた13人のお医者さんが全員この子は一生治りませんって保証してくれたら指定が出る。それをもらったら、そのいろんな医療費が無料になっていろいろあるわけ、特権がね。だからその東京都難病指定をもらう、治らないと言われたんですね。で秋元牧師がお医者さんに行った時に、感謝するわけですね。感謝して、それから神様が癒すって言われたんですよ。言葉が来た、間違いないですよね。いきなり癒して死んだんじゃなくて、神様前に病気になったことも感謝して、ね、きっとこのことも神様が素晴らしい栄光を表すから、ね、癒されて栄光を表すか、病気のままでも素晴らしい神様の栄光を表すか、いずれにしても神様は必ずこの子を愛してるから、最善がなさらないから栄光を表すから、まず感謝して、でも親だから、当然治る方を求めるから、癒してください、治してくださいって思ったら、癒すって言葉が来た。結構早く来たって言いましたね。で彼はそれを信じて病院に行った時に、神様に言われたのはお医者さんに聞きなさいってね、この病気が治ったら奇跡ですかって、これ日本で来るの勇気いますよね。聞いたん。そしたらね、お医者さんがね、奇跡か奇跡的ですって言ったの。で聖霊がまた言ったんですね。お医者さんに、神様が私って神様のことね、神様が治して伝えなさいって。日本ですよここは。パロキさん、とってもそんなこと言えないと思ってですね、それでですね、戦ったんですけど、もう帰らなきゃいけないときにですね、言ったそうですね。後で聞いたらね、家に帰ってから悔い改めて電話かけて呼び出して言うのはもっと辛いからって思ってね、神様が直してくださいますって言って、パーッと逃げて帰ってきたって言ってましたけど、言ったんですよ。主が言われた通り。大声を上げたので、首相条約の前で。ね。そして、それから礼拝の度ごとに神様に、私が癒すからそれを表せって、必ずね、症状一旦おっしゃった通り、脳に段差があって、脳波があって、それから脳波が、転換波があって、脳に段差があって、壊死していますって、ね、半分は。ね、でも、神様は一生ならないと言って、お医者さん一生ならないと言って、東京都難病してもいただきましたってね、ちゃんと現状がどうかをきちんと伝えた上で、そこからですよね、しかし神様言われましたって、癒されますって、癒すって。だから神が癒されますってね、言ったわけですよね。説教の最後の5分から10分ぐらいはその話をしたい、毎週ね。ですごいですね。ただ面白くってました。当時高い高段でね、階段がちょっとあった。で降りるたびごとに、終わったたびごとにね、治らなかったらどうしようって不安が来るんですって。で神様って言うと、私が治していったじゃないかって言われて、そうだけど、そういうことはしばらく続く、しばらくはすぐ治らない。ところがしばらく経って治っちゃうんですよ。段差がなくなって、転換が消えて、で最後東京都の病院はね、お医者さんがね、最後ね、お送りなんかしてくれないんです。たくさん人がいるから、 なことはないんです。ところがね、そのベニ君が退院するときですね、お母さんと一緒に、お父さんはあの仕事、あの奉仕があったらいけなかったんだけど、退院するときですね、わざわざ主治医が来たんですって。これね、長崎じゃないから東京ではありえない。主治医がやってきてですね、それでね、おめでとうございますってね、で言ったそうですね、お父さんにお伝えくださいって、お父さんの勝ちですねって、お父さんの勝ちじゃありません。神の勝ちです。いつもパウル牧師が言われるように。鍵があったんですよ。城壁に向かって大声で時の子を上げたように、お医者さんに聞いてごらんって、神様が治しますって伝えなさいよって、でみんなの前に私が治すことを明らかにするから言って伝えなさいよって言われて彼はしたんですね。これは人から見れば愚かです。また、よっぽど、病気を受けられないんだなって思った人はいるそうです。テープで聞いた人の中に。気持ちわかりますね。そういうの思うですよね。でも本当に癒されちゃって、完全に治って、いつも言うように、昔、ベニ君は、ベニヤミ君って言うんですよ。ベニ君は、昔の典型的日本人だったんですね。胴長で足が短いってやつね。でね、彼は今大人になってかっこよくなりました。すごい。でも、昔はそうだったの。小中ぐらいまではね。で、秋元家はそんなに足が速くない。秋元牧師のお父さん速かったみたいですけどね。野球選手になれたとか。ところが、彼はね、小中ずっとリレーの選手だったんです。なんでそのことかね、足が短いのに足が速いということは、ものすごいスピードで動くってことです。わかります?足は一生動かなくなるって言われたんですよ。で、から、頭はですね、よくてですね、国立大学に行って、そして、就職 100% 国立大学に行きました。そして、今、超一流企業に勤めています。何を言いたかったね、本当に神が癒されたならば、その足が動かなくなった足が早く動き、そしてが中国に触れたらそれが良くなった。規制が起こったんですね。でもその前に何があったかというと、城壁が崩れるために主が言われた通りに応答したんです。で皆さんね、私たちの人生にはいろんな城壁が目の前に立ちます。神様が導かれた場所なのに、神様に促されて始めたことなのに、目の前に城壁が立って、病気であったり経済であったり人間関係であったり仕事の問題であったり勉強の問題っていろんなことが起こる。ああ、自分にはもうこれ超えていけない、太刀打ちできないなって思ったら、ある意味正解です。あなたがそこで本当に神様の前にへりくだって聞くと、主はあなたに語られるんです。聖書を通して、思いを通して、教会の礼拝の中でいろんな方法で神が吟味してください。確認ができて確かに神だと分かったら、その神の言葉に応答してほしいんです。神様は生きておられて、応答するときに神様は働かれます。あなたにできないことを神はしてくださいます。なぜか、神様はあなたを愛しておられるからです。神様はあなたを通してたくさんの人を祝福したいからです。この時エリコが陥落して、約束の地カナンにイスラエルは約束通り入っていくんですね。ここから始まるの、ガーってね。でもね、神にとって不可能ことは一つもないんです。神様はあなたを愛していらっしゃるんですね。その方の声を聞きましょう。その方の言葉を受けましょう。そしてその言葉に従っていきましょう。その時に私たちは神の奇跡のある人生、神の愛の現れる人生の中を歩んでいくということをね、ぜひ知っててほしいと思います。神の語りを受けることの一番の近道は聖書を読むことです。聖書を読むと、はい、今日はね、そこまでにしておきたいと思いますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今でも私たちに語り、これからリバイバルという大収穫に向かってあなたが語ってくださることに従うときに、驚くべき栄光を表してくださることを本当にありがとうございます。いろんな扉が今教会の中で開いてきました。ロシア系ユダヤ人のこと、ヨーロッパ選挙のこと、また賛美隊の働きや、いろんなことが開いてきました。どうです様、個人においても一人一人いろんな城壁があって、とても勝ち目のない戦いの時があると思いますが、イエス様が共におられますから、そのあなたのおっしゃる言葉を聞いて、その愛の神であるあなたの言葉に従って、驚くべき勝利を、奇跡を一人一人が見ていくことができるように、そしてその祝福が人々に流れていくように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれないので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。自分のこと、 家族のこと、友人のこと、健康のこと、心の問題、精神の問題、あるいは人間関係、経済、お仕事、どんなことでも結構です。あなたの一番の心の願いを主の前に出しましょう。主はそれに答えてくださいます。ここにキリストが見せておられます。私も祈りますので心をしてください。天のお父様、イエス・キリストって祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えてください。体に触れて癒し、健康にし、病気を完全に治してください。心に触れて心の病、精神の病を完全に癒してください。霊的な問題を解放を与え、また目の前に押さえているこの問題に対する解決と勝利を出してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。壊死している心臓よ、生き返れ。再び動くようになれ。耳を、聞こえにくくなった耳を、聞こえない周波数も聞こえるようになれ。普通に完全に聞こえるようになりなさい。脊柱管狭窄症を癒されよ。甲状腺のがん、前立腺のがん、水道がん、胃がん、肝臓がん、がんをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。リンパに働く腫瘍、良性膜性もイエス様って命ずる。消えてなくなれ。耳鳴り、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。膝がすごく痛んでいる方、今そこに手を触れて癒してください。背中に痛みがある方、その痛みは今消えてなくなれ。イエス様は何よって、夜眠れない不眠の霊をイエス様完全に断ち切ってください。不眠の霊、イエス様って命ずる。今晩から眠れるようになれ。統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。職場の人間関係、主を振ってあげてください。あなたの唇に言葉を与えなさい。神の言葉を与えなさい。そしてその職場で私を礼拝しなさい。人のいないときに、ある霊的な力を与えてますが、その職場で人がいないときに礼拝を下げなさい。礼拝を下げていったときに、はっきり霊的なものが変わります。そこから変化が始まってくると主は言います。あらばらばらばらばらばらばら。耳鳴り、イエス様って耳鳴りを完全に消えてなくなれ。あらばらばらばらばらばらばらばら。なんかすごい神様に語られてるんですけど、それをなかなか言えないで、子供さんに対してその言葉を言ってしまったらまずいんじゃないかと思ったんですけど、あなたはもう何度も確認しました。恐れずに語りなさい。愛を持って語りなさい。感情的な愛を持って語りなさい。その時意外な反応が起こります。そこから大きくその人は変わってくるとしあります。あらばら。イエス様ありがとうございます。一人一人のこの切な願いに応えてください。必要な経済を満たしてください。もうしばらく忍耐しなさい。もうしばらく忍耐したときに、状況は大きく変わる。なんか人間的に何とかしようとしなくて、忍耐を持って感謝して待ち望みなさい。まもなく主の手が入ります。あらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。働いてくださった主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ乞い願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。ですね、この後お知らせをしていただきますけれども、今日は、先週、